はい、それでは今日は黙示録の12章を共に見ていきたいと思います。今日は12章の1節から17節まで見ていきますが、まずこの12章の1節から3節までお読みしたいと思います。489ページ聖書の終わりになりますが、489ページ黙示録の12章の1節から3節までまずお読みします。また巨大な印が天に現れた。一人の女が太陽を着て、月を足の下に踏み、頭には十二の星の冠をかぶっていた。この女は身ごもっていたが、海の苦しみと痛みのために叫び声を上げた。また別の印が天に現れた。身を大きな赤い竜である、七つの頭と十本の角とを持ち、その頭には七つの冠がかぶっていた。このような箇所ですね。今日はこの一人の女、男の子、そして赤い竜というタイトルですね。非常に奇妙なタイトルだろうと思いますね。ちょっと普通じゃないですよね。で、皆さんに配ったこの表をね、ちょっと見ますと、表のいるようだったら、ありますので、この表を見ますとね、今日の話はですね、この7年間の中間期とこう、ね、上になんか矢印がありますけどね、そこからスタートですね。で、この12章も以前も話してますように、12章から15章までの期間、この聖書の箇所ではいろんなこの詳細、細かなこう出来事のこう背後にある細かなことをね、説明している章ですね。そういう中の一つです。で、この、黙示録の大きな一つのテーマというのは、この私たちの主イエス様は勝利者だというテーマですね。この今回のこの12章もそういうことを感じるわけですね。黙示録の1章の17節から18節ちょっと見ますと、このようにありますね。それで私はこの方を見たとき、見た方はイエス様ですね、その足元に倒れて死者のようになった。しかし彼は右手を私の上に置いてこう言われた。恐れるな、私は最初であり最後であり生きているものである。私は死んだが、見よ、いつまでも生きている。また死とハデスの鍵を持っている、死とハデスの鍵を持っている。それはすなわちそれに打ち勝ったというね、そういうことですが、勝利者の主ですね。このようにテーマと一つですね、大きなテーマとしています。今日のこの12章ではこの悪魔がいかにですね、敗北するのか、そういうことをこの中で見ますね。一人の女、男の子、赤い竜ですね、こう見ていきます。さあ、でもこの一人の女、男の子、赤い竜と言われましても何なのかなっていうふうに考えますよね。で、結局この章をまず理解するためには、誰が、あるいは何がこのように描かれているのか、この女と男の子と赤い竜によって描かれているのかをしっかり理解しないとね、なかなかこう分からないんです。以前も話したように、黙示録はいろんな絵を用いて私たちに何ていうか、目に見えないその部分の素晴らしさや、あるいは怖さや、その 罪深さとかね、そういうものを描いてます。ですからしばしばですね、その言ってることが、例えばここ今日の話は女と、まあ、男の子はそうかもしれませんが、赤い竜の話でもないんです、まあ、そういうものを用いた話ですね。さあこの女はじゃあ何を描くかということですが、まあ、いろんな意見もありますが、ここは疑うこともないと思いますが、それは、このイスラエルですね、そしてなぜそうかというと、まあ、いろいろ後で見ますけれども、一つにはこの12の星ですね、これがヒントですね。12部族がありますけど、そしてこの月と太陽というのは、まあ、私たちの世界に光を保つものですが、イスラエルは神様の光を世界に保つものとして選ばれたこの民ですね、まあ、そういうことからでもそうかと思いますし、まあ、しかもその男の子の話になったり他になってくると、それがもっとはっきりしますね。まあ、イスラエルですね。さあこの男の子っていうのはじゃあ何なのかというんですね、この男の子については、まあこの2節では、そうですね、この女は身ごもったが、海の苦しみが痛みのために叫び、海の苦しみと痛みのために叫び声を上げたとありますね。まあ赤ちゃんを産もうとしてます。そして後に分かるんですが、これは男の子ですね。例えばちょっと後で五節にこのようにありますね。女は男の子を産んだ。この子は鉄の杖を持ってすべての国々の民を牧するはずである。その子は神の身元とその御座に引き上げられた、ありますね。まあ、ですからこの子は、まあ、言うほどもないんですが、イエス様ですね。約束の救い主です。これは最初に約束されたのは創世記の3章15節ですね。で、まあ、この5節を読めばもう疑いの余地もないですね。イエス様を指してますね。結局イエス様はこの鉄の棒を持って国々を治める、まあ、ここでは牧するとありますね。ちょっと面白いコンビだと思いませんか。鉄の棒と牧するというね、表現、まあ、羊飼いは、まあ、比較的優しく感じると思いますが、鉄の棒というのはあまり優しく感じませんよねまあでもそのようにこの厳しいながらも愛に満ちた支配者という、こういうことを描いているように思いますね。で、このイエス様はそのようにこの世界を治めるわけですね。まあ、後ほどこの黙示録19章のところを見ますと、そうですね、15節あたり見ますと、498ページですが、この方の口からは諸国民を討つために鋭い剣が出ていた。この方は鉄の杖を持って彼らを牧される。この方はまた万物の支配者である神の激しい怒りの逆舟を踏まれる。その着物には、その着物にも桃にも王の主の主という名が書かれている。まあ、王の主の主というのは、まあ、明らかにイエス様ですね。まあ、鉄の棒ということですね。まあ、この男の子はイエス様ですね。そしてしかも12章に戻りますと、5節の一番最後には、その子は神の身元にその御座に引き上げられたとありますが、まあ、それもイエス様を指してますね。この伝道書、この地上でのお働きを終え、十字架で死なれ、三日目よみがえられてから天に上げられたんですね。まあ、男の子はイエス様です。そして、じゃあ、この赤い竜ですね、は誰かということですね。まあ、三節には、この赤い竜が登場しますね。また、 別の印が天に現れ、見よ、大きな赤い竜である。七つの頭と十本の角とを持ち、その頭には七つの冠をかぶっていたとありますね。まあ、この場合は疑うの余地もありません。なぜかと言いますと、その9節に説明しているからです。9節にこうありますね。こうしてこの巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンという呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされ、彼は地上に投げ落とされ、彼の使いどもも彼と共に投げ落とされた、ありますということで、まあこれはもうそのまま説明してますね。赤い竜、この竜は悪魔サタン、まあ、あの古い蛇ですね、まあ、悪魔ですね、サタンですね。まあ竜はいろんな宗教の中で用いられています。しかし聖書では良い意味では用いられていないんですね。仏教のお寺ね、お寺に入りますと竜がよく使われてますね。仏壇にも、霊柩車にも用いられてますね。私だけでしょうか。でもそれを見ると何か非常にこう、嫌な感じがします。聖書の中では良い形で竜は使われてません。まあ、あの多くの場合ね、あの中国でも日本でも縁起のいいものとしてね考えられているんでしょうねと思いますが、まあしかしながらこの聖書ではこの蛇、この竜というのは悪魔のを描くものとして、そしてそれは本当に神様に反逆するものとして描かれてますね。で、今日はこの3つの人物今説明しましたが、この12章の中ではなんと大きく言うと3つの課題というかお話があるんですね。で、一つの一番目の話は結局この悪魔が、この男の子を殺そうとする話ですね。まあ、あのそれは見ましたね。そしてあのこの2番目の大きな話はなんとこの天において良き天使と悪しき天使との戦いがある。これは7節あたりにから始まりますね。7節にこうありますね。さて天に戦いが起こって、ミカエルと彼に仕えて彼の使いたちは竜と戦った。それで竜とその使いたちは応戦したが勝つことができず、天にはもはや彼らのいる場所がなくなった、ありますね。そしてこの3番目には、神様がいかにこのイスラエルの民をこの悪魔のね攻撃から守ってくださる話になりますね。まあそれは13節以降になりますね。で、結局この最初の話はあのこの週末、まあ黙食は最後のね話ですよね。週末の話ですけど、この最初の話は週末に起きた事柄ではないんです。それはこの新約聖書の中に私たちも読む話ですね。このイエス様がお生まれくださったことです。そして狙われたことですけれども、まあその二つの残り二つの話はこの大患難、まあこの七年期の中のまあちょうど中間期から。イエス様が再び戻るまで最後の3年半の部分に当たるわけですね。さあその3つの話をね、あの共に見ていきたいと思います。そしてその折々おいおい、そういう話の中で私たちも学べることもあるので、それも見たいと思います。さあまずはこのイエス様の誕生についてのお話ですね。 4節5節を見ますと、その、まあ、3節から始まるんだけど、まあ、この竜はね、その王は竜の王ですね、天の星の3分の1を引き寄せると、それらを地上に投げた。また竜は子を産もうとしている女の前に立っていた。彼女が子を産んだ時、その子を食い尽くすためであった。女は男の子を産んだ。この子は鉄の杖を持って全ての国々の民を牧するはずである。その子は神の身元と身元その御座に引き上げられたとありますね。さあ、このイエス様の誕生と悪魔の計画、まあ、陰謀ですね、計画ですね。どうでしょうかね、皆さんは悪魔をどのように考えてますか？悪魔は全てのことは知っていませんし、全ての力を持っていません。確かに力はありますし、それなりには知ってますけども、全能、全力、全ての力を持ってないんですね。で、ここで悪魔はこのキリストイエス様をこの殺そうとしてますね。で、それはどうしてかというと、ある程度神様のご計画を理解しているからです。人間が罪を犯した時に、最初にエデンの園で神様が救い主を約束されました。その救い主は人類を悪魔から救うために使わされます。人々をね、罪人を救うために使わされますが、まあ、この約束がそれから旧約聖書の中で悔いこうずっとこう繰り返され、あるいはもっとこういろんな詳細も加えられて、そしてやっとそれが新約聖書で成就されるんですね。で、結局悪魔は大きなゴールがあります。それは神様のご計画を潰すことです。だからこの救い主を殺そうとしますね。まあ現実にそうですよね。ヘロデ王はイエス様を殺そうとしますよね。まあ、ヘロデ王自身はとっても残酷なひどい王様でした。ですからヘロデ王様はきっと悪魔の、ね、ことを意識してやってませんよ。自分の思いでやってますけれども、その背後に見えないところに悪魔が働いてますね。で、そのようなことが見られますし、イエス様の生涯の中で見てもそれは繰り返されます。何度も何度も狙われ殺されようと、まあ人々はね、イエス様を殺そうとしましたが、とうとう十字架でイエス様が死なれましたよね。おそらくその十字架での死によって、まあ、それも悪魔の働きの中だたんですね。ユダもそうですよね。悪魔に動かされてイエス様を裏切ったとありますけども、しかしながら、ですからそこで悪魔はきっと喜んだと思いますね。でもそれは結局悪魔の敗北だったんですね。今も悪魔は神様のご計画を潰そうと一生懸命働いています。それは私たちの人生の中にも、あるいは世界一般にも、あるいは私たちがこう悩む、まあ、この政治家の背後にも、あるいはいろんなところで働きます。だからなかなかこう私たちが全部見えないことが多いんですね。この赤い竜はこのイエス様が生まれることを狙ってた。私たちの目に映ったのはヘロデですが、そこに背後にね、悪魔が働いてます。しかし、この5節見ますと、イエス様は勝利し、天に戻られたんです。この黙示録の中には多くの勝利が記されてますね。悪魔はイエス様を殺そうとしましたが、失敗しました。さっきも言ったように、この十字架で勝ったぞと 悪魔思ったかもしれませんが、間違ってましたね。それこそが勝利です。そしてイエス様がよみがえられ、弟子たちと歩まれ、そして天に戻られました。勝利者として人類、人々を悪魔と罪とその死から救うお方として、勝利者として天に戻られ、そして神の右に着座された、勝利を持ってね、こういうことを見ますね。 ですからまあそういう意味では悪魔に打ち勝ったんですね。さあ2番目の話ですが、ですからここでまず悪魔は失敗しましたね。イエス様を殺そうとしたけど失敗してます。そして2番目の話ですが、7節からいきますね。さて天に戦いが起こって、ミカエルと彼の御使いたち竜と戦った。それで竜とその使いたちは応戦したが、勝つことができず、天にはもはや彼らのいる場所がなくなった。こうしてこの巨大な竜、すなわち悪魔が、悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ、彼の使いどもも彼と共に投げ落とされた。その時には天で大きな声がこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と天と、また神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告白者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えている者が投げ落とされたからである。まあ、とりあえずそこまで読みましょうかね。この天における戦争ですね、についての話。まあ、戦争っていうのは地上にはよく私たちも残念ながらあるわけですね。しかしながら天にある戦争についてはあまり意識しないと思いますね。しかしこの場面にそのような戦争の話が出ますね。戦いがありました。さあこの天と地における悪魔の力ですね、ちょっと考えたいと思いますね。まあ、さっきも言いましたように悪魔は全ての力を持っていませんが、ある程度力を持ってますね。さあこの3節4節で見ましたように、この竜で描かれてますね。大きな赤い竜、そしてその3節には、その竜には7つの頭と10本の角と、その頭には7つの冠があるというように描かれてますね。まあ奇妙な話ですね。竜には7つの頭なんか普通ないですよね。10本の角もどうやって分けてるのかなっていう、このね、7つの頭にどんな風になってるのかなっていう感じもしますけれども、まあそういう話じゃないんです。7つっていうのは完全数ですね。ですからこの悪魔は人類を治めようとしてますね。神様の代わりに完全に人を征服しようとしてます。そんな絵なんですね。そして10本の角っていうのは、まあですからその7つの頭と7つの冠は、いわばこういうね、支配を描いてますよね。完全に人を捉えようとしてるわけですが、その神の代わりになろうとしてますね。そしてその10本の角っていうのは、最後の、王国、反キリストが治める王国を描きます。まあ、例えば13章、来週の箇所になりますが、このように13章1節にこうありまして、また私を見た、海から一匹の獣が上がってきた。これには10本の角と7つの頭とがあった。その角には塔の冠があり、その頭には神を汚す名があった。ありますね。まあこの獣の話が出ます。この獣と赤い竜は違いますよ。まあでも反キリストですね。これは来週の話ですけども、まあでもその 反キリストの背後には悪魔が働いてますね。だからその銃の角はそういうことを描きますね。全世界を反キリストが治めますが、その背後には悪魔がそれを動かし力を与え、まあ、用いているわけですね。そして4節のところにはこうありましたね。さっきも読みましたが、まあ、この赤い竜、その王、ね、その王はその尻尾ですね、天の星の3分の1を引き寄せると、それらは地上に投げたなりますね。3分の1、星の3分の1、この星の3分の1というのは、まあ、悪魔と共に神様に反逆した悪魔のに仕える天使、まあ、もともとは天使ですね、その使いたちの話だろうと思われます。そういうふうに普通考えてますね。で、通常私たちは聖書の中ではそういうのを悪霊と呼んだりしますが、まあ、元は悪魔も天使でしたし、この者も天使でしたね。でもみんなが悪魔と一緒に神様に反逆すると、悪魔と悪霊になっていくんですね。そしてこの地上に、まあ、落とされますが、まあ、その同じく7節では、片方ではミカエルという、これは良い天使ですね、神様に仕える良い天使ですが、さて天に戦いが起こって、ミカエルと彼の使いたちは竜、この悪魔ですね、と戦った。それで竜、悪魔ですね、その使いたちは応戦したかとありますね。まあ、悪魔とその使いたち、まあ、悪霊たちですね、一緒になってこう戦うんですね。まあ、そういう話です。ですからこの天と地における悪魔の力、ある程度の力がありますね。そういうことをこの竜や七つの頭や冠を持って描いてますが、さっき触れた 天での戦い、戦争ですね。この戦争では悪魔がとうとう天から追い出されます。これはきっとこの7年の中の中間期のことの出来事だろうと思いますね。まあ、ちょうどこの5番目の福音が開かれる前のこういう出来事だろうと思います。ミカエルとその天使たち、悪魔とその悪霊たちとの戦いですね。で、私たちはどうでしょうかね。悪魔はどう思い描いてますか。何か神様のライバルと考えたりしますか。まあ、そういうことは当たってるかもしれませんが、しかしながらライバルという表現は当たってない面がありますね。なぜかというと、悪魔は神様によって作られたものに過ぎないんです。まあ、私たちよりは力がありますが、神様と比べたら全く力がないわけです。勝つ見込みはゼロです。でも、まあ、頑張ってますね。悪魔と、ですから天使同士の戦いはもっとこう、それはなんていうか、もっと均等な戦いなんでしょうけどね。まあ、でもこの神様とのことを考えると全く話にならないんですね。で、黙示録はこの最後の最後に神様によって裁かれることははっきりと示しています。悪魔は負けます。まあ、ずっとこの12章の中でも負けてるんですけどね。でもずっと負けます。最後まで負けます。そして滅ぼされます。で、そういう様子を見ると、天においては何が起こるかというと、今10節読みましたが、この天 には賛美と、まあ、地上には災いと、こんなことですね。10節もう一度読みますが、まあ、この投げ落とされますと、その時には私は天で大きな声がこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と国と、また神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、日夜 彼らを私たちの神の御前で訴えている者が投げ落とされたからである。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝った。悪魔に打ち勝ったんですね。彼らは死に至るまでも命を惜しまなかった。それゆえ天とその中に住む者たち、喜びなさい。そうですね。このように投げ落とされ、負けてしまったので、もう、厄介ですよね。いつも、こう、兄弟姉妹の訴える人の訴えを聞かないといけないのは嫌になりますよね。そしてそれがとうとう終わった。もう投げ落とされたんだ。よかったっていう、こう、喜んでますね。でも、12節のその続きですね。しかし、地と海とには災いが来る。悪魔が自分の時が短いことを知り、激しく怒ってそこに下ったからである。だから一方、天ではこれは大変素晴らしいことですが、地上では大変なことですね。天から突き落とされて、カンカンに怒ってますから、そして残り時間わずかということを思うと、まあいろんなことをね、こう計画するわけですね。この地上において、だから災いだと言うんですね。で、まあそのようにこの天においては喜んでいる一方では、地上では災いというね、ふうにこう紹介してますね。まあ、悪魔はいつも兄弟姉妹、私たちクリスチャンのことを神様の前に訴えます。訴える材料はいくらでもあるんじゃないですか？皆さんも完璧ですか？そうじゃないですね。神様の御胸に沿っていつも歩んでるとは限らないので、そういうものを材料にしてね、これでもいいのかってこう訴えるんですね。でも、イエス様は、私はあの子のために血を流しましたから、許されてますと。そういうふうに私たちを弁護してくださるんです。素晴らしい話ですね。まあ、その悪魔が突き落とされるんですね。そして、わずかしか残ってないので、こう、地上の者たちを、まあ、ひどく扱うわけですね。さあ、最後の話になりますね。3番目ですが、それは地上における災いについての話ですね。地上における災いの話。それはこの13節からになりますね。黙示録の12章13節ですね。さあ、13節から13と4、まず読みましょうね。自分が地上に投げ落とされた投げ落とされたのを知った竜は、男の子を産んだ女を追いかけた。しかし女は、大和紙の翼を二つ与えられた。自分の場所である荒野に飛んで行って、そこで一時と二時と半時の間、蛇の前を逃れ、養われたためであった。養われるためであったとありますね。さあ、この地上における災いの話ですね。イスラエルを迫害しようとする悪魔。突き落とされ、神の選民ですから、悪魔はイスラエルを憎んでます。そして、まあ歴史を見るとずっと迫害してますね。いろんな形で迫害してます。面白いことですが、今も日本の本屋さんに行きますと、ユダヤ人がいかにクズなのかっていうような本が売られてますよ。それなりに人気です。日本でも。そしてそれはいろんな国で売られてますよ。アメリカでも売られてますしね。そしてこういろんな形で憎まれています。先民ですから、神様の、まあ、ここで誤解しないでください。先民だからといって罪人ではないわけじゃないんですよ。いろんな悪さをします でも悪魔としてはとにかくやっつけたいんですね。神様のこのご計画を潰そうとしてますね。そしてこの最後の時にもこのようにこのユダヤ人を狙います。しかし神様はちゃんと準備してます。備えてますね。そして彼らを守るために3年半の隔離する場所があるんですね。守ってくださいます。まあこれは実際の場所なのかどういう形かよくわからないんだけど、守ってくださいます。3年半ってどうわかるかというと、この14節ですね。一時と二時と半時、1年2年、1とプラス2とプラス半という3年半ですちょっと謎めいてますけどね。まあこの表現はダニエル書でも用いてますね。表現、この表現はダニエル書でもよく用いられてますし、まあそれはまたこの12章の6節にもありましたね。あ、ちょっとこの間さっき呼ばなかったと思います。飛ばしたんだと思いますが、女は荒野に逃げた。そこには1260日の間彼女を養うために神によって備えられた場所があった。同じ話ですね、この6節と最後の13節あたり。1260日ってどうなりますか。360で割ると3.5、3年半なんです。同じ話ですね。まあ、ですから皆さんの図の中で見ると、この中間期からの最後のね3年半、この期間の話ですね。そのように神様がこの先人を守ってくださる。まあワシの翼とありますが、実際翼が生えてね、こう飛ぶような話じゃないんですけどね、流れ道を備えてください。そしてこの15節から15節16節もこうありますね。ところが蛇はその口から水を川のように女の後ろへ吐き出し、彼女を大水で押し流そうとした。しかし血は女を助け、その口を開いて、竜が口から吐き出した皮を飲み干した。ありますね。まあ、これも文字通りこういうのをね、文字通り全部こう描くとちょっと変な話になりますけどね。竜がこう、あるいは蛇がね、水を吐き出してこう、人がみんなその前を走ってるような、そういう場面じゃないんだけどね。でもそれを絵にしてますね。すなわちこのイスラエルの民をやっつけようとしますが、主はその助けを与えてくださるんですね。まあ水の恐ろしさもね、私たちよく覚えてますよね。まあ、そういう絵なんですね。さあその17節を読みますとこのようにありますね。すると竜は女に対して激しく怒り、女の子孫の残るもの、すなわち神の戒めを守り、イエスの証を保っている者たちと戦おうとして出ていった。ありますね。だから諦めるんですね。このイスラエル、この女、イスラエルをね、やっつけようとしますが、それがうまくいかないので、向きを変え、今度、女の子孫の残り物という表現がありますね。じゃあこれは誰なのかということですね。まあ一見女ですから、もしかしたらイスラエル人の他の人たちかなと思われますが、すなわちとありますね。説明してますね。神の戒めを守り、イエスの証を保っている者たちと戦おうと出ていったとありますね。まあイエスの証という表現からすると、普通のユダヤ人ではないですね。少なくともね。普通のユダヤ人はイエス様の証というのは、ね、ないですね。イエス様をそのまま救い主として信じてないんです。これは信者の話だろうと思いますね。信者を攻撃する悪魔。まあ、私たちは聖書を見ますとね、イスラエルの子孫とも呼ばれてますね。ガラテヤのちょっと3章ですね、見ますと、3章29節ですね。 367ページですが、ガラテヤの3章29節、もしあなた方がキリストのものであれば、キリストのものっていうのは、ね、イエス様を信じたものですよね。キリストのものであれば、それによってアブラムの子孫であり、約束による相続人なのです。ですね。まあ、もちろんこれは私たちは血筋がアブラハムから来てるという話じゃないんですよ。霊的に私たちは信仰の父であるアブラハムの子孫ですよっていう、そういう話ですね。まあ、ですから、そういう意味で女の子孫というふうな表現もそうおかしくないわけですね。まあ、このイエス様、キリスト、イエスの証を保っている者たちですね。まあ、で、結局、この図を見るとね、5番目の封印って覚えてますか？信者がじゃんじゃん殺されますよね。殉教されます。まあ、ですから、おそらくここはそこの詳細の説明だろうと思いますね。赤い竜、悪魔が無教化へイスラエル人をやっつけることができないので、まあ、神様を信じる、イエス様を信じる、その信者を狙う。でも、竜がやってくるわけじゃないんですよ。サタンが見える形でやってくるわけじゃないんです。来週見ます。悪魔が反キリストを通してこれをします。私たちの目に何が映るかというと、世の支配者です。反キリストです。その背後に悪魔が働いて、クリスチャンをやっつけます。ね、主を信じる者をやっつけます。まあ、13章の中では、いかにこの悪魔が、この政治的指導者、また宗教指導者を用いて、まあ、両方紹介されますね、この中で。その政治面と宗教面と用いて、反キリストとその二世預言者を用いて、そしてこの神の証を保つ者をやっつけるような、こういう話になります。まあそれは来週ですね。で、多くの場合は18節がないんですね。でもまあ日本語の聖書にあります。まあこれは本文の違いですね。本文の違いと言いますと、ちょっとこう難しい話になりますが、それは置いて。まあ通常ですとこの18節が1節の頭に来ますが、まあそれは来週に見ますが、まあ18節いわばこの13章のからこう移り変わっていくこう話ですね。そして彼っていうのは竜ですね。海辺の砂の上に立った。まあそれは来週の話の前置きとなりますから、それは今週見ませんが、来週ね、見ますが、まあそのようにこの次の書とのつながりになってます。というのもね、最初からですね、聖書には書とか、説はないですよ。ね、ヨハネがこれを書いたときに何章何節書いてないんです。そのままざーっと書いてるんです。後からですね、それを分けてくださったんです。分けたのは私たちがもっと読みやすくするために分けたんですね。ですから大きな問題じゃないんだけど、まあこういうことですね。さあ今日はこの一人の女、男の子、赤い竜と、ちょっとこう奇妙なタイトルですよね。奇妙なつながりですが、まあこの箇所を通して全体として覚えていただきたいのは、悪魔は滅ぼそうと必死なんです。悪魔は自分のことしか考えてないんです。皆さんに聞いてみますけどね、自分のことしか考えない人とお付き合いしやすいですか？そういう人についていくのが楽しいですか？大変じゃないですか？ね、だから私たちはね、この悪魔に騙されていけませんよ。そういう自己中心的なもので、自分のことしか考えない。そして周りのものをやっつけようとするね。まあ、そういうものなんです。 しかしながら黙示録で見る通り、その運命は決まってます。もう最後決まってますね。彼は失敗します。彼は滅ぼされます。いろいろ試みるんだけど、この十二章の中にあるようにことごとく失敗に終わります。まあ、例えばこの17節でこの、イエスの証を保っている者を殺したとしても、5番目の封印がそうですよね、殉教されますよね。おー、勝ったぞとこう悪魔は考えるかもしれませんが、馬鹿らしい話ですよ。その人たちは天国に行くんですよ。イエス様のもとに行きます。この世のさまざまな苦しみから解放されていくんですよ。それからの神様の怒りを逃れて天国に行くんですよ。だからちっとも勝ってないんです。この黙示録というのは結局言うならば、悪魔の敗北と、そして主イエス様の勝利の書なんです。その戦いはエデンの園から始まり、ずっと聖書の中通っていくんですが、この最後の黙示録でも続くんですね。でも最終的には裁かれます、悪魔はね。神様は私たちのために素晴らしいご計画を持っておられます。悪魔の計画、それは私たちの死です。悪魔の計画、狙いは私たちをどうにかしてこう殺したい、どうにかしてダメにしたい、どうにかして神様からかけ離れた惨めな生活、自分と同じような生活にしようと、それだけなんです。私たちは騙されてはいけません。そんな意味では誰に従いますか、ね、私たちは日頃誰に従いますか。神様か、それとも悪魔ですか、ね、神様に従いましょう。本当に神様に従うのが素晴らしい恵みが多くあります。私たちがエヴァのように悪魔のささやきに耳を傾けますと、それは悲劇だけです。大変なことしかありません。まだイエス様を信じておられない方、悪魔は何一つあなたのことを考えていません。あなたをただ殺そうとするだけです。命を取りたいだけです。信じておきません。信頼していけません。ぜひイエス様をね、救い主として信じてください。最後に言いたいと思います。愛する天のお父様、今日も、このように共に御言葉を学ぶ機会を感謝いたします。本当にこの十二章においても神様の素晴らしい御業と同時に悪魔の陰謀、そのひどい話がありますが、しかし幸いに勝つこともありません。本当に勝利者は主です。どうか私たちはそのことを確信し、主の御足跡に従い、共にその勝利を得るものとしてください。悪魔に打ち勝つものとしてください。日頃の生活の中でも悪魔に耳を傾けるのではなく、騙されることもなく、主に従うものとしてください。まだイエス様を信じておられない方も、その必要を覚えて、こう今日主を信じるように、どうかその心の内にお働きください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。目を閉じたま